こう分からないか、その途中で分からない、あの最終的に全部トータルでどれかっていうのは分かんないから、
うん、
まあ設置の時は人員は増大しても行った方が、大勢で行った方がいいかなと思った。あとは自分がこうどこを持ってるかもしれないっていうか、持ってると思ったから、う
ん、それってあれですか、毒を持ってってスイちゃんがどんぐらい毒に回るかっていうのをやっぱ試したいっていうか、
あ、まあ、それは
確認したいというか、
はい、でも今の話聞いてると、うん、まあこう僕は毒を持って、自分は毒が入ってないものを入れたつもりが、こう知らない間にこう
お互い、はい、
どっちか分からない。
それいいですね、
はい、
面白いね。
これどっち
だ、それも分からない。それは面白いね。でもニューバランスとかは、まあまあ、あの展示の時もそういうのあったのかな、逆に。
まあでもあれはもうだってそれしかなかったような。
そうだね、完全にと。まあ僕は自分で自分の毒が回ったところがあったんですけど、なんかそうね、確かにね、あの水平面はね、彫刻家にとって毒だったよ。
あれは
最初から毒だったもん。あれは恐ろしいことを言ってくるなと思って、もうあれは痛かったな。いや面白かったですけどね、
面白かった、
うん、出なきゃあんな作品作んないもん俺。
まあ、僕も役割的にお題を出すっていうことだったじゃないですか、うん、それがほぼ9割以上
だ。あれは逆に毒だけ出すもんね。毒だけ出す役みたいな感じですよね。うん、あれをやったのって初めてですか、展示のコンダクターというかやったので。
いや、あれが初めてです
よ。うん、でよそのアートの作品とかを、例えばほら前のパリとかでやったり、うん、してる仕事とかで、
うん、
まあ多分アーティストの作品も入ってたんですよね。
はい、入ってますよね。
ビトンの本店とかですね。うんうんうん、でそういうのはもともとあるものをどう扱うかって話でやって、
それは僕はそれ直接の担当じゃなかったんですよ。でもおそらくこういう計画ですよっていうので、どこにしましょうかっていうのはアーティストと一緒に決めてると思いますね。
ただ、うんうん、そういうものに比べてこう我々と一緒にやった時は、我々も何出してくるかあんまりまだ分からない状態で、むしろそのプランを出しても本当に出すか分からないっていう状態で、それでこうなかなかお題を出しててっていう経験初めてでしょ。で、まあ、そんな経験は多分まあ、まっとうにただ建築だけやってる建築家はまあ多分経験はないと思うんですけど、あれやって結構変わりました。
いや、
変わってると思います。
いや、変わってると思いますね。あれ、まあ、あれから、うん、こう富井さん、住永さんと一緒にこう、うん、いろいろやるようになって、いや結構変わったと思いますね。物を見る視点っていうのが、具体的にどうかっていうとうまくは言えないけど、変わった部分はかなりあると思いますね。
うん、例えばこれ一番新しい、今残ってる新しいのはドア
で、うんうん、
あれとかとなんか少しこうか本当に関わっちゃったっていうか、ちょっと今思えば、うん、やってる最中って絶対そんな分かんないと思うんですよ。作ってる最中って、
作ってる最中は忘れてますね、
うん、だけどやってみて、作ってみて、終わってみて、まあ日々ちょっとたまに見たりしてて、
うん、
なんか結構影響があったかもとか、
うん、
もしくはその、まあ、その時もさらに気づかなかったとして、まあ、末永君と重機のことのプロジェクトをやって、
うん、
それでそれをやってる最中ってのは、まあ、あのドアーズとか見る機会があるわけじゃないですか、うんうん、で見てて、あ、ちょっとあったかもなみたいなことってあります。影響あったかもなっていうか、ちょっとフィードバックがちょっと細部とか、
うん、
発想のちょっとそのどっかに引っかかりとして、例えばアートっていうか、そのまあ絵画とかそういうファインアートという文脈と絡んだことによって受けた経験が建築の作品にフィードバックされてることっていうのがあったりします。
いや、多分アーティストの人は展示をするっていうことに、展示をどうするかっていうことにどれだけか力を注いでるかっていうことを僕はほとんど認識してなかったんですよ。
うん、
こう結構まあこう持ってきてちゃちゃちゃって決めるっていう感じで、 その下見とかもほとんどしないんじゃないかと思ったんですけど、実はそういうことはなくてものすごいその空間に対してセンシティブっていうか、だと思ったんですよ。でそれがまた僕らが建築をやってる人間とは違う水準で考えてるっていうのはすごく思ったのと、うん、空間に対して物が入るから、うん、物というか作品が入る時のその物と空間との対峙の仕方っていうのが多分僕はそこまで考えなかった。例えばその壁と建具が、まあ、ドアがあったとしてそれの関係性を考えるけれども、うん、作品と壁っていう考え方のような考え方はしてなくて、で一回それをやってみたっていうのはちょっとありますね。ちょっと抽象的、抽象的というか分かりにくいんですけど。
いえいえ、まあでもそれは逆に僕がニューバランス展で一緒にやって、うん、逆にこう僕自身もあの展覧会で余計空間との関係を考えるようになったっていうところ
はある。そうだね、それはあるよね、うん、そうそう、逆のことも聞きたかったんだよ、うん、だ例えば俺はね、割となんかこう、なんか自己自爆的に終わってしまったところあるけど、うん、あの、末永くんとかあの中で一番多分影響大きかったと思うんだよね。うん、まあ、もとね、彼がそういう案を出してきたっていうのもあるし、うん、あの、当然それそうってあるべきなんだけど、うん、あのタングラムのも進めていくときに、うん、こう、半ばこう必要以上と思えるぐらい建築に絡もうとするときもあるでしょ、うん。で、あのニューバランスのときにね、俺が印象的だったのは、うん、田中さんが最初床に置いたの絵を、はい、でそれに対しては拒否したのよ彼は、
うん、ものすごく怒られましたね。
いや怒るっていうことじゃない、
ね、怒るっていうか
ただ拒否はしたんだよね、
うん、拒否しました。
絵画だからっていうの、うん、で、うん、俺はね、実は予測してた時に末永、うん、君は絵を床に置くことを今回認めるんじゃないかっていう部分が結構あったの、うんうん、建築に頼むっていう時に全部一回破壊したいのかなと思ったから、うん、逆に俺は最初その時壁にかけるものだけを作ろうと思ってたんだよね、うん、で、まあ、結果的にそこでまだお題が水平面とかいろいろ出てきてる中で、うんまあ、みんなのやり取りで、まあ、僕の場合はまあ収まっちゃった、うん、壁と空間っていう接触感になったんだけど、うん、結構ねあの時にスイちゃんのタングラムを床に置いてた田中さんを、うん、スイちゃんが是非とするか非とするかっていうのが結構僕の中でかなりこうスリリングな、ね、ポイントとして、うん、終わった後だったからもう完全に他人事で横に見てて「村林君と村林君」っつってどうするかなって見てたんだけど、でもあれあの時は確かに拒否したけど、うん、あのあと割と自分で入れてるでしょ、うん、入れてると思うんだよね。あの、うん、床が無理じゃん天井とか、
うん、
そのあとも垂直面に、うん、立ち上がってる絵画ではなくて、うん、対面する絵画ではなくて、うん、そうじゃない状況の絵画を入れちゃってたりしてて、うん、で今回の重機の時は床に置いてるじゃない、うん、割と積極的に、
うん、
だからそれはやっぱり
結構ためらいがない感じで、ためらいはあったのかな、ためらいがないっていうか
最初の頃のスイちゃんだったら確実にためらいがあったと思うんだよね。
そこまで感じられないようには思います、うん。
その辺って逆に建築とかの人とかをやったあったり、うんまあ、その後そのオープンハウスとかで田中さんの仕事のオープンハウスでこう関わったりした影響っていうのは逆にあったりするわけ。絵画も多分に建築的な要素っていうのはこう切って捨てれないとは思うんだけど、
まあ、でもやっぱりあの依頼をした時点でやっぱりそれもともとこうその展示方法のクリシェみたいなものを壊したいなっていう欲求はあったわけ、
うんうん
なんですよ、
うん
うん、なんでその、まあ、壁ホワイトキューブがあって壁に目線位置を中心にして絵をかけて、で照明は、まあ、均等に光が当たるように当てますっていう、うん、あのやり方自体がもう本当に何の疑いもなく採用してるけれども、それがベストなのかどうかっていうのをちょっと疑いを持ち始めてた頃だったから、
うん、
なんかそのこうでそれをなおかつ自分一人でこうどうこう変えられるもんじゃないなっていうのもなんとなく分かってたから、うん、
あ
そこのこう壁を壊すようなことの手伝いをなんかこう田中さんにしてもらえればなっていうふうに思って依頼してたんです、うんうんうん、
設置の時にもやっぱりその手癖 みたいなのはあるのかな。自分の好みっていうのは多分あって、
うん、
ある。
ありますよね。うん、他人の手が加わることでそういうのが壊せるっていうのはあるかもしれない。
うん。癖はすっごいあると
思う。ありますよね。
まあ、うん。
設計してても自分のやっぱり好きな形とか好きな線とかで、まあ何回も設計をしていくと、こう似たものをやりがちなんですよね。
うん、
まあいいものであれば反復されてもいいんだけど、それが単にそういう手法っていうふうに陥ると、まあそれは設計者としてはあんまり積極的に評価できるような部分ではないから、うん、それは壊したいっていうのはあります。
なるほど。高見る絵画とかだとね、まず一個の作品に対しての中での構造の、うんがこうそうでなければ、
うん、
ただこう安易な反復でなければ問題はなくて、
うん、
設置に関しては例えば普通に長線並んでるって
ん
で、
うん、
まあ大雑把に言えば問題はないといえばないじゃない。
うんうん、
まあ瀬谷君の場合だからそこから僕踏み込んだところに行っちゃったんだけど、
うん
うんうん、彫刻とかの場合だとね、あでもどうかな、一緒かな。あ、なんか言ってて分かんなくなってきた。物が良ければ別に同じ店にしてもいいかとか今言いながら思い込んじゃった。思っちゃった。でもやっぱ気にはするんだよね、僕も。だから実は同じ悩みなのかもしれないけど。
うん、
やっぱ違う作品を並べてるにもかかわらず、同じ展示の仕方はやっぱちょっとしたくないなっていう。
うん。
まあ、あとそれはやっぱり、その思い始めたきっかけで今なんだろうって こう思って、振り返ってみると、3K に行った経験ってのも大きくて、
横浜の 3K、
うん、あそこでも レプリカではあるんだけれども、あの狩野派の絵とかがさ、建築の中にこうふっと、うん、まあ襖は襖のまま、あの絵が建築と一体になってる状態っていうのがあって、
うんうん
う
ん、
そういうこう状況の中で見る絵の表れ方っていうのはやっぱ博物館とかでこう目線位置に上げられた襖絵を見るとか、
うん、
そういうものとはちょっと現れ方が全然違うわけですよ、
うん
うん、
なるほどね、うん、それってたまにこう絵描きとかがちょっとニューヨーク行った時ダンボルシュって絵描きを見てきたんだけど、
うん、
彼なんかすっごい低く描けたりするんだけど、
うん、
そういう入るのに近いのかな、あえて低くしたり高くしたりとか。
それはね、まあその当時からすれば慣習的なものだと思うんだけど、
うん
うんうん、でもなんかそういうこう絵との接し方の可能性があったのに、そういうのは全部潰して今やってるんだなっていうふうには思って。
ああ、なるほどね。
うん、
そこ、まあ襖だったらもう低いとかいうレベルじゃないもんね。直接生活レベルから一気に立ち上がってくる。
そうそうそう。それでなおかつ座って見てるっていう。
ひどい話動いちゃうわけでしょ、しかも。
うん。
こう動いて見なくなっちゃうわけですね、まあね。うん、でね、まあ三軒はね、横浜トレーナーで。もまあ使われてた場所でもあったけど、う
んうん、そう横浜通りえないのよかった、一番良かったことだね、あれね、あそこ
会場見たことだどんどん
見大丈夫
大丈夫責任は全部僕が取ります僕が取ります僕が取ります。それは
3K に気づけた。
そうそうそう、それはあの横浜の人に僕が謝りに大丈夫
です。
壁際は全部壁際引きますそのための壁際なんで大丈夫。まあそんなんでグダグダ言うようなね、気持ち自体で横浜市にいませんよ。
じゃあ
大丈夫です。大丈夫です。